おはようございます。高原豪一郎です。私が小学生の頃、ウイスキーのコマーシャルに、生きるべきか死ぬべきか、それが問題であるというのがありました。何度もテレビで流れたせいでしょうか、これが学校の中で随分流行ったんです。みんな面白がってよく使っていました。生きるか死ぬかを問題にするなんて、その頃はバカバカしい悩みだと思っていたからです。しかし後になって、これがハムレットの一節であると知りました。デンマーク王子のハムレットは、自分の叔父が父親を毒殺して国王になり、母親と再婚したという真相を知るようになります。その時彼は悩み始めるんですね。このような非道を知りながら、それに耐えて生きるべきか、あるいは叔父を殺して自らも死ぬべきか、それが問題だって言ったんですね。ハムレット王子にも幸せな少年時代があったに違いありません。しかし、信頼できたはずのものが信頼できないものだったと分かってからは、人生を続けるのかどうかが悩みとなっていったんです。信じれるものが世の中に一つもない。これは人生を息苦しくするものであるに違いありません。そして今の日本の空気は何か息苦しいものとなってるんじゃないでしょうか。その原因は信用できるものがないということではありませんか。年金かけても払ってくれるかどうか信用できない。事故になってもかけていた保険が降りるとは限らない。ついこの間まで史上最高の収益を上げていた大企業も、今やいつ社員をリストラするかわからない。そういう信頼が裏切られるという経験を繰り返しているうちに、信じることが愚かしいことのように思うようになっているんじゃないでしょうか。ところで、不安って一体何でしょう。ある心理学者はこう言いました。不安とは未来の出来事を予測し、その下準備をすることで生じる興奮であると。例えば、何年も失敗している受験生は不安ですね。それは、自分は今年も落ちるんじゃないか、もし落ちたらどうしようと、まだ落ちてもいない時から落ちた時のことを考え、その下準備をするからです。下準備といっても、そうならないようにもっと気合を入れて勉強するというような前向きな準備ではありません。落ちたらこうなる、こうなるとそうなる、そうなると最後はめちゃくちゃになるというふうに、悲惨極まりないストーリーを描いて、そんな恐ろしいことが起こる前に、いっそのこと死んだ方がマシだというような下準備に考えが行くんです。そういうふうに破滅的な結末を心の中に描いて、その実現に向けて自分が近づいているんだと思うと興奮します。動悸が激しくなります。体もこわばります。息も苦しくなります。それでなんとかこの興奮を打ち消そうとして、膨大な心のエネルギーを使い切ってしまうんですね。ですからクタクタになるんです。疲れ果ててしまいます。それで前向きに立ち上がる気力も失せてしまうんですね。そしてこれは誰にでも起こることだと思うんです。しかし一般的に向上心の強い人、よりよく生きようと願う願いが豊かな人ほど不安になることが多いんですね。なぜなら、理想が高ければ高いほど、そうでなかったらどうしようという不安も深くなっていくからです。もし今不安でいっぱいの方がいらしたら、その方はそれだけ向上心の強い人、理想の高い人、よりよく生きたいという願いの強い方だとも言えるんですね。ところで、理想の高い人はどうして不安に打たれることが多いんでしょう。最大の原因は自分の中にあるんです。実は理想的に生きたいと願っている本人の中に、その理想を裏切る性質が宿っているということを発見するからです。正直に生きたいと思っているのに、いざという時、嘘をついてしまう。愛を実践していきたいと願っているのに、つい冷たいことを言ってしまう。そして言ってしまった後で自己嫌悪に陥るんです。実は世の中が信じられないので不安があるというより、自分の中に破壊的なものがあるので 不安になるんですね。聖書はこの人間の内側にある破壊的性質を罪と言っています。正しいことを知っているのにそれができず、悪いと分かっているのにそれをやめることができない力です。そして自分でも嫌になる行為を繰り返し続けていると、自分の存在そのものまでもが嫌になってしまうんです。こんな嫌なやつ消えてしまえとか、いなくなってしまえという考えが湧いてくるんですね。このいなくなってしまえという声に抵抗して生きることを勇気と言うんです。そしてそのような勇気は自分で作り出すことはできません。この自分の虚無を飲み込んでしまうようなより強力な力とつながる必要があるんです。たとえ自分が情けなく卑怯者で愚かで罪人の頭であったとしても、それでも自分という存在を肯定せしめる勇気は一体どこから来るんでしょう。そんな自分の罪を完全に処分したキリストからやってくるんです。そんな自分の卑怯な生き方を新しくすることのできるキリストから来るんです。聖書はこう言っています。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。たとえあなたがひどい卑怯者で過去に取り返しのつかないバカなことをやった人であったとしても、キリストはあなたを見捨ててはいません。なぜなら、あなたがそんなことをしてかつと知った上で、あなたの罪を背負って十字架にかかり、あなたの罪の罰をあなたに代わって受けてくださった方であるからです。あなたの愚かさも、あなたの過去も、あなたの弱さも、キリストの愛が離れてしまう理由にはならないのです。キリストはそんなことは百も承知であなたのために命を投げ出してくださったのです。生きる勇気という本を書いたティリヒという人はその中でデューラーという人の絵を紹介しています。それは宗教改革の精神を表しているそうです。武具をまとった一人の騎士が馬にまたがっている。一方からは死が、他方からは悪魔がつきまとう。しかし、騎士は恐れることなく、注意を集中し、信頼を持って前方を見つめている。彼はたった一人だが、孤独ではない。彼はたった一人ではあるが、ある力に預かっているのである。自分の存在を否定するようなものに取り囲まれているにもかかわらず、なお彼自身を、肯定せしめる勇気を彼に与えるその力に預かっているのである。まあ、難しい文章なんですけど、要するにこの騎士はキリストを見つめているんです。自分を滅ぼそうとするすべての虚無に完全勝利したキリストが彼の先頭に立って歩んでくださっている。それを信じているんですね。これが勇気の源なのです。あなたのために命をかけて死んで三日目に復活した方につながること、この方から目をそらさないこと、この方を仰ぎ続けること、これが勇気の源泉なのです。どうぞ、あなたも勇気の主、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。